それでは聖書をお呼びいたします。マタイの福音書24章1節から14節までをお読みします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。またこの時は、その時は、人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。以上です。
ただいまから、新約聖書、マタイによる福音書24章1節から14節までを通して、滅びない言葉と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の24章はですね、マタイの福音書の中でも世の終わりを表すところで大変読みづらいところなんですけれども、ご一緒にですね、一つの大筋をですね、眺めていきたいなというふうに思うんです。で、この24章の一節は、イエスが宮を出て行かれるときに、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示したと。見上げるわけですね、この神殿を、エルサレム神殿という巨大な神殿は、これヘロデ大王がですね、50年以上にわたって工事をして、第二神殿を補強してですね、巨大な神殿に作り変えたわけですけども、この時でもまだ工事は終わってなかったようです。それでもですね、大理石で覆われた姿は、日の光を受けてですね、もう眩しいような。で、遠くからでもその光が見えたそうです。で、私もエルサレム行った時に、この建物に使われた石がですね、今も一段目だけは残っているんですけども、それでも、大変な、大きさです。身長がですね、大人ぐらいありまして、長さはその3倍ぐらい、これが一つの石です。それがですね、十数メートル見上げるまで、見上げるほどですね、積み重ねられたわけですから、誰が見ても圧倒されるわけですね。これはすごいですね、と言うとイエス様が、あなたたちはこの神殿にそんなに驚いているのかと。そこでですね、この神殿でさえ、破壊する時が来るんだよと言われたわけです。これは、当時の人たちにとっても、弟子たちにとっても衝撃的な言葉だったわけです。 びっくりしてしまったわけです。この建物が壊れるなんていうことを考えるなんていうことはですね、ありえない。いつそんなことがあるんですかと。それでですね、これは3節で弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと。まあ弟子たちもですね、どうしてこんなことをイエス様言われるのか。まあ随分ちょっと話し合ったんじゃないかなと思うんです。でもこれはきっと世の終わりのことをイエス様は言われたに違いない。そして世の終わりの時には救い主が来るという、そういう、まあ、伝説というか言い伝えがありましたから、きっとイエス様もその時来るに違いない。一体どんな時に来るのだろうか、ということでですね、恐る恐る、まあ、尋ねたわけですね。私たちはですね、世の終わりが来るなんて言っても、まあ、ピンとこないわけです。特に日本なんかにいますと、世の終わりという考え方は日本のこの中には、出てこない。特にアジアの中にはですね、世の終わりという考え方はほぼないんですね。ですから、なんとなくピンとこないわけです。聖書を読んでいても、なんとなくそんなのはいつ来るんだろうな、みたいな感じでしか、読めない。それは私たちがアジアのですね、こう、文化の影響を受けているからなんですけれども。でもですね、この頃のユダヤ人の人たちは、世の終わりブームというのがやはりあったんです。まあ終末思想というのがあったんですけども、特にこの頃ですね、そういうのが強くありました。ですから、たくさんの人たちがですね、世の終わりがもうすぐ来るかもしれないという、そういう気持ちがあったんですね。それでイエス様が4節で、どんな時にそんなことが起こるんですかと言った時に、まず一番最初に、人に惑わされないように気をつけなさいというところから始まるわけです。つまりこう、実はこの頃ですね、私こそがその世の終わりの時にやってくる救い主だと言って名乗る人たちが結構いたわけなんですね。あちらにもこちらにもいたわけです。で、そういう人たちに気をつけなさいと、まあ、イエス様が言ったわけです。つまり、今の私たちにとってはそんな人は なかなかいないですよね。そういう人が出てくれば、これはちょっとやっぱり、精神的に追い詰められている人じゃないかというふうに思うわけです。でも当時はそういう人たちがいまして、そういう人たちにでついていく人たちも結構いたわけです。それでですね、惑わされないように気をつけなさい。で、いろいろなこう噂を聞いたりすると思うけれども、でもそういうことに、簡単に乗ってはいけないというふうに言うわけです。で、9節でですね、その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。こういうふうに言うわけです。で今まではですね、戦争のことだとか、まあ地震のことだとかいろいろあったんですけど、急にですね、ここで、その時には、イエス様を信じている人たちに危険が来るということをイエス様は言われるわけですね。つまりイエス様を信じているというその理由で、みんなから憎まれるようになるというんです。これはですね、やっぱりこう、なんていうか、教会をやっていく上でですね、なんていうか、そんなことがあるんだったらちょっとやっぱり教会行くのやめようかななんていうふうに思わせるようなところですよね、こういうところね。今度6年生の人たち、お友達も受洗するかもしれませんけども、受洗する人はですね、もし受洗したら、世の終わりの時には、人々が苦しい目に遭わせて殺すかもしれないっていうことですよ。それでもいいのですかって。聞かれるわけです。これは当時、初代教会よりもうちょっと後の、ローマ帝国の時代の初代教会では、そういう諮問があったんです。あなたはこれから殺されるかもしれませんけれども、それでもイエス様を信じていく覚悟がありますかと必ず聞かれたんです。それは当時本当にそうやって殺されていく人たちがいっぱいいたからなんですね。皇帝が変わるとどんなふうに、 変わるかわからない時代だったからなんです。しかもですね、その時に、十節ではまたその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合いますって言うんです。これは教会の姿ですよね。教会からたくさんの人たちがそういう時に去っていくでしょうというんです。教会がそんなことって思うかもしれません。それだけじゃない、教会は、憎しみ合い裏切り合い憎しみ合うようになるでしょう。そんなことが起こるのだろうかと思うかもしれませんが、イエス様はたとえ教会であってもこの世に壊れていきますと。世の終わりが来るときにはたとえ教会であっても壊れていく。教会というのはそんなに強いものではないとイエス様は言うんです。確かにそうです。これはですね、こういうことを知るためには教会の歴史をよく学んでいくと、そのことは いっぱいあります。その事例は日本の教会もそうです。それから韓国の教会が日本の戦争の支配下の中でどれほどの混乱をしてきたのかということを学ぶときにですね、本当に教会というものは、このようになっていくのだ。それはこの70年前の戦争の前後で私たちの教会が、この言葉の通りになっていくことを経験したことです。教会というのはそんなに強いものではありません。そんなにいつまでも一致できて、いつまでも、続いていき、いつまでも発展し続けるほど、そんなものではないんです。破壊される時が来る。いやー、イエス様って、なんか不吉なことを言いますよね。それだったらなんかこう、やめようかなって思うようなことをイエス様は言うんです。ね。でも、歴史の中で教会がさらされていくということはそういうことでした。教会はそういうことを経験しなければならない。裏切り合い憎み合い人が多く去っていく、そういうことを教会は経験していくような場所なんだと言うんですね。しかしその混乱の中で愛は冷たくなっていく中で、13節で、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。最後まで耐え忍ぶ者がいるんだ。教会が崩れされていくことがあっても、その中で信仰を失わない者がいるんだということです。そしてその人たちが混乱の中でも、神様がどんなふうに私たちを愛して、天国へ救ってくださるかということを、知らせ続ける人たちがいるというんです。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと言うんですね。この最後まで耐え忍ぶもの。私これ学生の時にですね、このことをある神学者の講演で聞いたんです。それは韓国の教会の歴史を、韓国の先生が日程の戦時下の中で、いかに韓国教会の人たちが日程の支配下の中で、その信仰を奪われていったか。そして本当に信仰を持って行こうとした人たちは、教会を去らなければならなかったんです。そうやってその人たちは教会から、そういう牧師や長老たちは教会からクビになって追い出されて、そして一人でその信仰を持たなければならない。そして一人で、特攻によって捕まえられて、そして牢屋で拷問にあって死んでいくという、そういう歴史の中で、 最後まで耐え忍ぶ、教会が崩れ去っても最後まで耐え忍ぶものが起こされるのだということを、そしてそれをですね、そのジミョンカン先生というんですけども、韓国の先生はエクレシオラというんです。その人たちこそ神様に呼び出されたものだと、そしてその人たちがその迫害が終わった後の歴史を形成していく人になるんだと言われたわけです。まあそこにもですね、まあさらにこう神学者としての非常に冷静な目があって、韓国の戦争後の教会を、非常にこう冷静に分析する視点がそこから生まれてくるんですけども、でもですね、私はその時に本当に教会というものは嵐の中で崩れ去っていってしまっても最後まで耐え忍ぶ人がいるということを、まあ、学生時代に非常にこう強く印象づけられました。このイエス様は最後まで耐え忍ぶ者がいる、そしてそのことによって教会は続いていくのだということをイエス様は教えてくださっているわけです。洗礼を受けるということは、そういったことにまで自分が果たして耐えられるかという問いかけでもあるわけです。そして私たちが洗礼式に連なるということは、自らもそういうことを、そういう覚悟を神様から与えられるのだろうかという問いかけを持つということでもあると思うんですね。日本のキリシタン時代の歴史を読みながらいつも思うことは、あの少年たちのように、あの無学な人たちのように自分は命を捧げられるだろうかっていつも問いかけられますね。でもその信仰は神様が与えてくださらない限り得ることはできません。本当にそんなふうに私は信仰が与えられるのだろうかという問いかけを、やはり私たちはこの洗礼式でいつも問いかけられて、そしてその信仰が本当に与えられるふさわしい人間になれるかということを期待するしかないのではない、求めるしかないのではないかなっていつも思いますね。終わりの日というのは、そういった意味で本当の教会が輝く時なのだと言ってもいいと思います。さてこの後ですね、世の終わりというものはどのようにやってくるのかということをイエス様が、まあ表すときに一つのですね、ヒントになることとして、この神殿が破壊される数十年後の出来事と世の終わりを重ねながらイエス様は話していくのが、この後15節からのことなんです。この神殿が、巨大なヘロデの作った神殿がですね、破壊されて積まれた石が全部崩されてしまう、考えないような出来事が40年後に起こるわけです。70年にローマ戦争と言われる戦争によってですね、ティトゥス将軍によって攻撃され、そしてそのエルサレムの神殿は跡形もなく消え去っていくわけです。その時にクリスチャンの人たちはこの言葉を信じて山へ逃げて助かったという歴史が確かにあるんですけども、その時たまたまエルサレムに残った人たちは大変な苦しみに遭うわけです。16節に、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけませんと、こういう言葉を信じてクリスチャンの人たちは助かるんですけども、しかし残ってしまった人たちは大変な苦しみを味わいました。21節、その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦痛があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされますと。そして、23節、その時空、キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。 で、これはですね、本当にこのローマ軍によってエルサレムが囲まれて、そして一切ご飯が食べられなくなってしまうような状態の中で、人々は大変なこの飢えの苦しみに遭うわけですね。そして仲間割れが起こりまして、中でですね、殺し合いが始まるわけです。そして逃げ出そうとする人たちも殺されていく。さらにですね、偽預言者たちがその中に起こりまして、それによって扇動された人たちも神殿の中で内輪揉めで殺されていくわけです。もう悲惨なことがそのエルサレムの中でですね、閉じ込められたエルサレムの中でローマ軍が攻め込む前に、ものすごい数の人たちが内輪揉めによって殺されていくわけです。それはヨセフスという人のユダヤ戦記の中に詳しく記録されています。ですからローマ軍がその壁を突破して攻め込んだ時には、もうすでにその町の中は死体に溢れていたわけです。しかしイエス様はそういうローマ戦争がこの起こって、実際にこの神殿が破壊されてしまうのだということをただ予言しているだけではなくて、それはその後のクリスチャンの人たちに向かって、それと、そういうことと同じように、それ以上に世の終わりは確実にやってくる、神殿が破壊されるなんてことは絶対ないと思ったけれども、ローマ軍によって破壊されたのと同じように、この世界も絶対に破壊されるなんてことはないと思っているかもしれないけれども、そうではない。29節で、だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。もうここは明らかにローマ戦争のことではないです。世の終わりのことを表している話ですね。この世に終わりが来るということ、その時には天の万象、太陽も月も星も消え去っていく。その時に人の子の印が天に現れます。人の子というのは、ここでは、救い主のことを表すんですけれども、もう新約聖書ではイエス様のことを表す言葉としてはっきりと使われていきます。イエス様と呼んでもいいんです。人の子の印が天に現れます。前兆が現れるということですね。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は、つまりイエス様ご自身が大きなラッパの響きとともに御使いを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めますと。つまり、この世の終わりが来るときにイエス様がやってくる。そしてそのイエス様が愛する人たちを集めるようになるんだということをイエス様はここで言われているわけです。そして、大きなラッパの響きとともに、これも集める合図みたいなものですけれども、でもそうやって、イエス様を信じる人たちはみんなこのイエス様のところに集められる時がやってくる。それがこの世の終わりなのだ。そしてですね、それがいつ来るのかということについては、イエス様はそんな簡単に分かるものではないというわけなんですけども、起こる出来事に関して注目すれば、34節、誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんというわけですね。つまり世の終わりというのは、この全世界が滅んでいくときだっていうわけです。簡単に言えば。そしてもう一つは、イエス様を信じる人たちは呼び集められていくのだと。 この二つのことがこの世の終わりには確実に起こるということです。この全世界が滅び去って、そしてイエス様を信じている人たちが呼び集められる。この二つが起こることが世の終わりなんですね。そんなこと、ね、私たち今聞いている人、皆さんも多分、ああ、そんなことかと、まあ知ってるよぐらいの感じで今聞いていると思いますし、私もですね、じゃあそれがいつ来るかとか、どのぐらい切羽詰まって言ってるかというと、まあ、今日とか明日とかという、そういうなんていうか、緊張感は正直言ってないですよ。それは聖書は今日来るか明日来るか分からない、いつでも来るように準備しておきなさい、いつも言っている、いますけれども、じゃあ西村本当にそう思ってるのかって言われたら、まあ正直なところ明日来るとはとても思わないわけです。まあ来たって別にいいんですけれども、ああごめんなさいぐらいの話、西村先生明日来ないって言ってたじゃないかって言ってもね、ああごめんごめんぐらいの話ですよ。ええ。じゃあ来たって構わないんです。ね。来たって構わないけれども、今の現時点で西村正直なところどうなのって言われたら、いや、明日は、まあ、来ないんじゃないかなって思いますよ、ええ。でも別に来たって全然私としては問題ないです。あ、やっぱり来るんだ来るんだ。ね。それはみんなにはすいません。ね。まあ来ないって 言ったかもしれないけれども、まあでもこれ録音されてますよね。ええ、これはちょっと良くないですけれども、ね。しかもユーストリームかなんかで配信されちゃってますからね。西村先生は、世の終わりは明日は来ないって言ってたなんてね。なんか、二ちゃんかなんかに流されると困りますけれども。まあでもはっきり言ってね、そんなことそんなに、ね、ここでね、明日来ますなんて言ったらちょっとやっぱり、あの牧師怪しいって話じゃないですか。ね。でも来ないとは思う、来ないと思いながらそんなに切羽詰まっているには言えないとかちょっと悲しいんですけれども、でも来るかもしれませんよ。でも来たからといって別に私はそんな困ることないなと思います。ないなというのはちょっとまあいろいろと あの人いろんなことを思い巡らすとまあちょっともうちょっとやっとけばよかったなと思うことあるかもしれませんけど、まあ天国行けちゃうわけですからまあいいやって思います。ね。だからそういった意味では。まあ、すごく切羽詰まってこんなこと言っているわけではないんですけども、しかし、世の終わりが来るということを、そして、もし明日来たとしても、まあ、慌てないというか、それは大切な私たちの大きな世界観の違いだと思うんですね。世の終わりを、本当にその中心にして生きているのかどうかって問いかけだと思うんです。ね。まあ明日来てもまあいいかって思えるのは、それは世の終わりがいつ来てもいいのかどうかをずーっと考え続けているからだと思いますね。ね。それは昨日も来なかったし、明日も来るかどうかはわからないけれども、でも来たって、それは、それでいいと思えるようになるまでには、やっぱりそれなりの、やっぱりこう、いろいろ考えて、祈ってきたからだと思うんです。イエス様が、しかし、イエス様が来たとき、このイエス様が来たことを、悲しむ人たちが来るということです。いるということです。30節にはね、地上のあらゆる種族は悲しみながらイエス様が来るのを見ることになるっていうんです。じゃあ自分はどうか。どちらかですよ。それはなんで悲しむのかというと、それは、まあ、黙示録の中にもっと詳しく出てきますが、今日はその話は詳しくできませんけれども、自分がこれからその罪によって裁かれて地獄に行くという予感をするからですよね。イエス様に救われるということは、なんかこう、気持ちが楽になるとか、なんかこう、いつもウキウキ嬉しいとか、 なんかすごく幸せな感じがするとかね、そういう心の持ちようが楽になるとか、気が楽になったとか、なんかちょっと正しいことをいつもよりはしてみたいと思うようになったとかね、まあそれだって救いの中の一つの姿ではあるかもしれませんけれども、でも救いというものの確実さは世の終わりに初めて発揮されるものです。世の終わりに悲しんでイエス様を迎える人間か、それとも喜んでイエス様を迎える人間としてその時を迎えるか、これが救いの一番大きなことです。自分が果たしてどっちの人間になるのか、そうは言っても今も読みながらそんなの非現実的だなと思うかもしれません。聖書はですね、あまり世の終わりについては詳しくは言ってないんです。ここの中の例えだってイエス様随分話をしていますけども、実際のところよく読んでみると何が起こるかよくわからないように書いてあるんです。しかもいつ起こるかなんてことはわかりませんってイエス様言ってるわけですね。でもはっきりとしていることは、世の終わりの中心はイエス様がやってくるというこのことにかかってるんです。そしてその時に滅ぶかそれとも救われるかのどちらかの人間になるっていうことです。それが聖書の与える約束なんです。私たちのゴールは、トラックをぐるぐるぐるぐる何周も回るような人生ではなくて、100メートル走のように一直線に向かっていくんです。二度とそのスタート地点に戻ることのない道を私たちは走り続けていくんです。それは世の終わりに向かっていくんです。確かに戦争もあれば、飢饉もあれば、地震もあって、まあいろいろ、そんなのいくらでも会えるじゃないかってこう読める。そりゃそうですよ。この世界が確実に世の終わりに向かって進んでいるから、地震もあれば、飢饉もあれば、戦争もあるんです。イエス様が言ってるのは嘘じゃないです。それは確実に世の終わりに向かって進んでいるからです。でもそのゴールで私たちが見るのは今までと全く違う世界です。今私たちが見えているのは戦争があり、飢饉があり、地震があり、いろいろなものを見ています。そうしながらレースを走っています。しかし、ゴールを切る寸前の私たちの見る光景は今まで見たこともないような光景です。それは天地が崩れ去っていく光景です。そしてそこにイエス様が現れる光景です。その時に私たちは胸を張ってそのゴールを切る人間になるのか、しかしそれをもう恐ろしさのあまりに目をつぶりながらそこへ向かっていかなければならないのか、そういう違いです。天地が滅び去る。教会も滅び去る。でも、私の言葉は決して滅び去ることはありません。私たちのと共に世の終わりまでずっと一緒にいてくださるというイエス様の約束は、この瞬間まで終わらない。だからこそ、私たちの人生の中で起こる衝撃、それは今まで考えたこともないような衝撃、やったこともないような失敗、後悔、こんなことを自分もするんだと思うようなことを言ってしまったり、やってしまったりすること、もういろんなことを私たちは、その人生の中でやったとしても、しかし、世の終わりまでいてくださる。この天地は滅び去ります。確かに私は絶対に滅びないと思っていた自分の人格的なもの、自分の能力、自分の家族、自分の キャリア、自分の自信、健康、滅び去るんです。愕然とする。それでもなお、滅び去らないものがあるということを、この世の終わりから私たちは、同じ神様が私たち、イエス様が一緒にいてくださるということによって、そういうふうに私たちの人生は導かれていくんだということです。絶対に大丈夫だと思ったものが崩れ去る。その衝撃を私たちは今年味わったかもしれません。来年味わうかもしれません。なんか不吉なことをね、言うかもしれません。もう、新年の時は言わない方がいいと思うので、今のうちにちょっと言っときますけれども、ね。本当に、私も年賀状で書くときに、もしかするとこれが最後の年賀状になるんじゃないかって、いつも思うんですよ。やっぱりそういう友達がいますから。ね、でもやっぱりね、そういう衝撃の中で、しかし、私の言葉は決して滅び去ることがない。本当にこの世界が滅びるときにも、一緒にいてくださるイエス様が、私と一緒にいてくださる限り、この生きている中でも、私の人生が滅び去るような中でも、イエス様は一緒にいてくださるという約束は有効なんです。そのイエス様に、本当にまた向かっていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、神様により頼むと言いながら、実際のところは自分のキャリアや能力や、また会社や仕事や財産や健康や、さまざまなものにが崩れ去らないという前提で生きています。しかし、そんなものを見ているのかと、イエス様が弟子たちを叱責されたように、私たちも世の終わりを見つめる目を持って、どうぞ自分がより頼んでいるものさえもが崩れ去っていく時になお残るあなたの言葉をどうぞ、握りしめていく人として生きていくことができますように導いてください。願わくばこの西大寺キリスト教会がどのような嵐の中にあっても残りうる教会であるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。